リンゴミュージック3、よいしょー。さあ、なんとこのリンゴミュージックという番組が3年目に突入しました。ありがとうございます。こちらの番組はですね、青森県弘前市にあるリンゴミュージックという芸能事務所の、メンバータレントではなくて、ただの社員の小野がお届けする、リンゴミュージックタレント情報裏側満載の1時間となっております。なんと3年目に突入、今回からですね、3ヶ月連続で、アルプス乙女のみんなと一緒にやっていこうかなと思っております。アルプス乙女のみんなには後ほど登場してもらいます。まずは、最近あったリンゴミュージックの出来事を、私ただの社員の小野が振り返っていこうかなと思います。まず3月ですね、3月には、リンゴ娘のワンマンライブダイヤモンドっていうのが弘前市民会館で開催されまして、1000人以上のお客さんに来ていただいて、あの市民会館、満員の市民会館でライブが行われました。ここではですね、レーザー、ド派手なレーザーとか、あとは LED ビジョン、あとはセンターステージ、花道が作られてですね、今までにはない、過去最大規模、大掛かりな仕掛けとともにお届けしたライブ。こちらですね、YouTube に、弊社の YouTube に密着映像とかが載ってますので、気になる方そちらご覧いただければ、どんな感じだったかっていう雰囲気はね、わかると思います。田舎建ての相撲部の皆さんにバックダンサーとして出ていただいたりとか、ちょっと演出にも面白要素、こだわりが詰まっていて、円盤化期待ってとこですね。これね、生配信の期間終わっちゃったんで、DVD 見たいっすよね、これ。っていう個人的なつぶやき。本当にこれまだ全然話決まってないんで、期待しないでください。私が勝手に言ってるだけです。はい。とにかく、すごいライブでした。あとはね、リンゴ娘だけじゃなくて、ライスボール。ライスボールは、青森市にある、リンクモア平安閣っていうところでね、これまた1000人近いお客さんに来ていただいたのかな。うん。あそこのキャパシティがフルで900何十とかだったと思うから、1000人近いお客さんに来ていただいて、これもまたね、やっぱライスボールが考える演出っていうのが面白いんですよね。なんかタワラ、米が入ってるタワラ、タワラロケットって言ってましたっけ、タワラに乗ってメンバーが登場するとかね。あとは凝りに凝った映像ね、マルコポーロがジパングに行かなかったうんぬんみたいな映像、これって配信まだ見れるんだっけ、ちょっとすいませんね、社員なのに把握してないんですけど、こちらもね、円盤化期待したいなっていう勝手に思ってますけど、あ、ごめんなさい、今情報が入りました。ライスボールのアーカイブもう終わってました。大変申し訳ございません。こちらね、でも YouTube でリンゴ娘と同じように密着映像が公開される予定となってます。放送日、今日の放送日からしたら、来週月曜日予定です。はい。あと、なんといってもですね、最近のことで言ったら、やっぱり名探偵コナンね、名探偵コナンの映画が公開されましたけれども、函館が舞台なんですよね。100万ドルの道しるべつって、五稜星って書いて道しるべって読むんですけどね、これね、ほんと最後もう心臓がキュッてなりますからね、まだ見てない人はぜひ見てほしいなと思ってます。でね、ごめんなさいね、リンゴミュージックのラジオなのにちょっとコナンの話ちょっとしたいんですよね。コナンってね、なんていうんですかね、普段のアニメ見てなくても映画一発見ればもう分かりやすいんですよ。映画一発でも全然見れちゃう、人物の相関図とかが分かってなくても映画でも分かっちゃうんですよ。でね、もうやっぱ映画はね、一年に一回の楽しみ、もう本当もう毎年楽しみにしてるんですけど、今回はね、怪盗キッドっていうキャラクターと、あとは、西の高校生探偵服部平次っていうね、どっちも人気キャラクターが出てくるんですよ。はい。で、その二人の活躍にちょっと注目していただきたいなと思いながらも、なんと今回、名探偵コナンの主要キャラクター、人気キャラクターである、FBI のスナイパー、赤井秀一さんからですね、このラジオ宛てにメッセージが届いてますので、生音声でお届けしたいと思います。 それでは赤井秀一さんからいただいた音声まで3、2、1、どうぞ。
俺は今回の映画には出ていない。
はい、赤井秀一さんからの一言でした。いやー、すごいですね。赤井秀一さんからまさか生のメッセージが届くなんて。はい、しばらくやっていないうちに僕のモノマネも錆びついてしまったなと反省しております。
リンゴミュージック3お届けしております。新年度になってですね、リンゴミュージック3として続いているこの番組なんですけれども、今回から3回にわたって、アルプス乙女のみんなと一緒にラジオをやっていこうかなと思っております。早速呼んでみたいと思います。アルプス乙女、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
私たちはリンゴ農家を応援するアイドルグループ
アルプス乙女です。
高木です。
殿崎です。
佐藤です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あれ、桜庭さんがいない。
そうなんです。今回ね、佐久さんは、はい、学校の都合で、はい、ちょっと今回の収録には参加できないんですけれども、うんうんうん、
なるほど。
ちょっと気持ちは4人で頑張っていきます。
そうですよね。
頑張ります。
はい、ありがとうございます。アルプス乙女は4人のグループですからね。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日から3ヶ月
はい、
一緒にラジオをやっていきましょう。
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、そんなアルプス乙女なんですけれども、うん、今の4人のメンバーになってからもう半年ちょいぐらい経ちました。
そうですね、
ちょうど半年ぐらい経ちました、う
ん、はい
はい、
はい、で、その半年間の間には初めてのワンマンライブがあったりとか、うん、
はい、
ね、イベント出演があったりとかしたわけなんですけれども、
はい、
そんなアルプス乙女の皆さん、タカさん、
はい、
高木、高さんって呼ばれてるんだよね。
そうですね、メンバーのみんなからは。
高さん高一？
そうなんですよ、もう来てしまいました。
高校生になりましたか。
はい、JK になりました。
JK だね。うわ、はい、マジ？
そうなんですよ、実は
高さん JK？
はい、
そうなん。学校どうすか最近。
そうですね、もう2週間くらい、うん、2週間弱くらい経って、うん、もうやっと友達もできて、もういろんな教科の担任の先生ともお話しして、
はいはいはい、
どんどんどんどん JK に染まってます。
JK に染まってんだ。
はい、
勉強ついていける高校生。
今のところは大丈夫です。
本当、
はい、
難しいでしょ
う。そうですね、でもなんか思ったより、うん、今は中学校の復習とかやってるので。
あ、春はそうか。
はい、まだ大丈夫です。
あ、本当。
はい、
いやいやいや、タカさん JK ですか、びっくりだな。
そうなんですよ、自分でもびっくりです。
それでそれで、はい、トノさん、トノちゃん、
はい、
はい、はい、って言ったトノさん、
はい
トノさんは今何年生ですか。
は6年生です。
うわ、
かわいい。
最高学年。
小学校の最高学年。
はい。
うわ、学校でじゃあさ、例えば委員会とかがあるわけでしょ。
はい、ありますね。
ちなみに何委員会なの。
放送委員会の委員長。
委員長してるの。
務めてます。
放送委員会ってどうやって放送するの。
放送委員会は、
うん、
もう自分でマイクを持って放送室で、
うん、
なんか自分で原稿を見ながら喋ります、
うん、どのタイミングで放送するの。
喋るのはお昼の給食の時の放送だけで、
うん、
あとは朝の放送と、
うん、
ちびっこタイムっていう、
うん、
中休みの放送と、
うん、
昼休みの放送、うん、あと火曜日に行われる全校長会の放送をやります。
なんかちょっと放送委員会っぽくなんか喋ってみて。お昼の放送やってみて、ちょっと。
はい、全校の皆さんこんにちは。4月27日土曜日、お昼の放送の時間です。給食の準備はできたでしょうか。今日の献立を紹介します。
おー、
すごい、
素敵。
そうやってやってるんだ、
はい、かっこいい。
委員長ですか。まあ6年生だもんな、はい。そして佐藤さん。
はい、
佐藤。
はい、佐藤。
メンバーは佐藤って呼んでるんだね。
呼んでます。
佐藤、6年生。
はい、
どうですか学校は。
めっちゃ学校が楽しくなって、友達関係とかも
あのすごく良くなって、うんうんうん、今までが悪かったっていうわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
もう友達最高っていう感じになって、
いいね、
毎日朝起きも辛くても、
うん、
学校だってなって、
うん、
いい気分になれます。
学校行きたいって起きるんだ。
はい。ちょっと勉強は、
うん、
ですけど、友達は、うん、でやってます。
勉強は友達は
いいね。
得意教科は何ですか？
は、図工と道徳です。
図工と道徳なんだ。
勉強ではない感じ。
算数は？
まあでもできます。
できるんだ。
好きじゃないだけで。
あ、そうなんだ。6年生ってすれば、今、算数は何をやるの？
今は、線対称な図形とか、線対称な図形とか、やってます。
あ、そうなんだ、はい。難しくなってくるね。
はい。
で、委員会は？
委員会は保健委員会をやってます。
あ、保健委員会。
はい。
保健委員会は何するの？
は毎週石鹸点検っていう全校のトイレとかにある石鹸を点検して、
うんうんうん、
足りないところは足すとか、
うん、
あとは清潔検査っていう、
ハテナ、
ハテナ、ハンカチ、ティッシュ、うん、名札。
あ、それハテナっていうの？
はい。
ハンカチ、ティッシュ、名札？
はい、でも清潔検査の時は爪もチェックしてて、
うん、
あ、伸びてないですかって
、はい、
されてた。
で、各クラスごとに、うん、あのチェックしたのを、
うん、
その保健室で点検して、
うん、
で記録してます。
あ、そうなんだ。
絶対引っかかっちゃうよ。
爪伸びてる？
伸びてます。
あらららら、あれだよ、あのお姉さんのリンゴ娘の例、あのピンクレディーお姉さんだっけ、であの爪伸びでスターキングデリシャスさんに怒られてるんだっけ。そうだよ、気をつけましょうね。
はい、気をつけましょう。
ゾウタメはね、爪伸びてたら里に怒られますんで。
そうなんですか。
怒られちゃう。
やだ、
う
ん、
切らないと。
ですよ。あと、はい、ハテナもしっかりして、
はい、
はい、はい、って感じで、こんなアルプスオートメの3人とね、今日は本当は桜葉っていうもう一人いるんですけど、
はい、
今日は3人とやっていこうと思います。
はい、
はい、はい、新年度になってですね、アルプスオートメとしては、
うん、
どうですか活動は。これはね、いろんなイベント出演とかも決まってますけど、練習ははかどってますか？はいはい、
そうですね、最近は、うん、あの新しい曲に手をつけたりとか。
マジか。
そうです、あのなんだ、4人だけで、うん、なんかなんだろうな、あのなんだろうな、あの曲の、うん、あの歌の練習したりとか、
うん、
あとはすごいフォーメーションに、
うんうん、
あの立ち位置にこだわったりしてます。
そっか、
はい、
あのアルプス乙女のオリジナル曲だけではなくて、
例えば
カバー曲とかもイベントではやりますからね、
はいはい、うん、そうですね、
それどんどんなんか自分たちの持ち曲を広げていこうみたいなことかな。
はい、はい、そういう感じです。
どんな曲やってるんですか？言えない、言えない、
ちょっと秘密です。
お楽しみ、
うん、お楽しみ、
はい、楽しみに。
ということは、これを見たい方はアルプス乙女のイベントに足を運ぶしかないですね。
そうです
ね。
なるほど。ちょっとね、後ほどあのどんなイベントが今後控えているのかっていうのは皆さんからあのお知らせしてほしいなと思ってますんで、
はい、
はい、
後ほどお願いします。
はい、
はい、
で、やっぱあとはリンゴミュージックはですね、ついこの間あのオーディションがね、
うん、
ありましたよね。
そうですね。
皆さんもオーディションやったことあると思うんですけど、
はい、
あのそのオーディションで多分後輩も増えることになると思うんですけども、
はい、
ね、学校でも6年生になったり、
うん、
あ、でもタカさんはあれか、高1だから今先輩しかいないもんね、学校には。
そうですね、はい、
うん、そっか。でもリンゴミュージックには後輩が入ってくるわけですけれども、
はい、
どんな気持ちですか、トノさん。
はい、私はあのちょっとオーディションのお手伝いをさせていただいたときに、
うんうんうん、はいはい、
ずっと体育館の後ろの方で、
うん、
あのみんなのパフォーマンスとかを見てたんですけど、今回のオーディションはレベルが高すぎて、
うん、高すぎ、
高すぎるんですよ。
あ、そうなんだ。
私が最初に入ってきた時よりも、
うん、
もう何レベルも
上がってて、何レベルも、へ
え、私が1だとしたらもう7とか8とか。
あ、そうなの。
すごいレベルが高いので、
うん、
ちょっとビクビクしながらも、
あららら、追い越されちゃうんじゃないかっていう心配もありつつ、
はい、でも絶対負けないぞっていう気持ちで。
素晴らしいですね。頑張ります。里さんどうですか？
はい、去年入ってきた子たちは小学校3年生とか小学校5年生で、結構同い年とか下とかの感じだったんですけど、次入ってくる子は、
うん、
まあ、下の子もいながら あと上の子もいるっていう感じで。
あ、そっか、
はい、
中学生の子たちとかもオーディションを受けてたんだもんね。
はい、
そうかそうか。
で後輩だけど年上っていうことのなんか対応、
うん、
態度っていうか、それがなんかちょっと難しいなって思ってました。
あ、まあ何人か受けた中のもしかしたらその中学生の年代の子たちが入ってきた場合、
はい、
年上だけど後輩、確かにこれ難しいよね。
はい、はい、
うん、いや、じゃあリンゴミュージックの今の先輩たちでそういう関係の人たちっているかな。
あ、
お、
私あれです、
うん、
あの小4の時に、うん、里たちが入ってきた時に、うん、バッシーとか、うん、ミッシーとか結構先輩、あ、人生の先輩です。
人生の先輩だが、はい、リンゴミュージックのキャリアとしてはトノちゃんの方も長かった。で、そのバッシーとかとはどうやって話してるっけ？
まあ、まあ、
バッシーって言ってるぐらいだもんね。
はい、ニッシーとかも結構仲良く、
うん、はいはいはい、まあそうよね、
敬語も使いながらもなんか結構仲良く、
うんうんうん、
フレンドリーって言えばいいのか分かんないけど、うん、
はいはい、
なんか結構ルンルンで話してます。
まあそうよね、
はい、
似てる感じ、そんな感じで。あとはあれですよ、トノさん、あれだ、思い出したわ、あのあなたあれですよ、バッシーのあのズボンのポケットに自分のペットボトル入れてドリンクホルダーって言ってましたよ。
あ、なんか、
はい、
リンゴの、
はい、
作業をお手伝いしに行った時に、
うんうんうん、
あの、うん、誰か入れてくれませんかって言ったら、うん、バッシーが、あ、入れますよってして、
優しい、
たくさん入れさせていただきました、
ね、ポケットにね入れていいよって言ったから、はい、お言葉に甘えます、ドリンクホルダーって感じで。
かわいい、
はい、ということで佐藤さん、
はい、
あのもし年上のメンバーが入ってきたとしてもあのドリンクホルダーにするぐらいのフレンドリーさ、フレンドリーな感じで、
はい、
あの言ってもいいのかなと、
はい、
はい、そういう殿さんからのお言葉でした。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
っていう感じですね。タカさんどうですか、後輩が増えるわけですけども。
そうですね、あの、はい、オーディションを今回あの見させていただいた時に、うんうん、すごいなんかいい刺激を受けて、
うん、
まあ、改めて、
はいはい、
私たちその先輩も頑張っていかなきゃなって思いましたし、
うん、
その技術的な面でもなんか、なんだろうな、あの後輩たちに対してのなんか言葉遣いとか態度とかも、うん、まあ、改めて見直して、
はいはい、
まあ、これからちょっとまたなんかスイッチを切り替えていいスイッチにしていけるように頑張りたいなって思いました。
はい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
どうですか、厳しくいけますか。
はい、
おお。
ちょっといけると思います。
一回シミュレーションしてみようか。
わかりました。
あの私が、
はい、
あの入ってきたあの新入生をやりますんで、
はい、
タカさんの先輩になって指導してください。
はい、
今日練習何時からだっけ、あれちょっと10分遅れてきちゃった、やべやべ、まあ一回。
ダメですよ、野さん。本当は、あの、ちゃんと10分前とか、うん、最低でも5分前に、
うん、
あの、事務所に来て、
うん、
あの、先輩たちを待たないといけないんですよ。
は？
お？
そんなこと聞いてねえし、は？
でもそういう言葉遣いも、うん、本当は、先輩には、ちゃんと敬語を使って、ですますとか、
うんうん、
でしたとかっていう、ちゃんと言葉遣いを使って話すのが基本なので、ちゃんと今度からはそういう言葉を使って、うん、あとは時間厳守で、ちゃんと来てくださいね。うん、
はい、わかりました。
あ、ダメですよ、その言葉。
はい、はい。
ちゃんとですますで。
はい、わかりました。です。はい、個人でしょ。
違います。もっと、あの、笑顔で、フレンドリーに。
はい。はい、
もっといい性格になれますよ、そしたら。
あ、わかりました。
みんなに好かれますから。
はい、笑顔、フレンドリー。はい、です、ます。ありがとうございます。
今度から頑張ってください。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい。
これ心配ですね。
難しい。
言うこと聞きますから、これで。
もうちょっと頑張ります。
まあね、こんな問題児はいないと思いますね、さすがに。
はい。
はい、ということで、新年度、あの、後輩が増えますけども。
はい、
皆さんはお姉さんになるわけですからね。は
い、そうですね。
はい、あの気を引き締めて頑張っていきましょう。
はい、
はいはいはい、ということでじゃあここで1曲をお届けしましょうか。
はい、
タカさん曲振りをお願いします。
はい、はい、それでは聞いてください。アルプス音
ごめんなさい、鉛筆を落としました。もう一回いきましょう。
やってますか。
じゃあタカさん曲振りをお願いします。
はい、それでは聞いてください。アルプス音で虹色リンゴ。
リンゴミュージック3、今月は
アルプス乙女の皆さんと一緒にお届けしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、引き続きお願いします。
はい、今回はですね、
はい、
私たちアルプス乙女がこのラジオにね久しぶりに出れるということで、
そうですね、
なんと企画を持ってきました。
マジですか。
やったー、はい、
タカさん、
はい、
そんなことしてくれるんですか。
そうなんですよ、私たち。
ありがとうございます。どんな企画ですか。
はい、なんと、
はい、
その名も、
はい、
先生教えてあげる。イエーイ。
待って、先生教えてあげる。
はい、
先生教えてあげる。
そうなんです。
どんな。
はい、このね、はいはい、先生教えてあげるというコーナーでは、
はいはい、
普通は先生から、うん、私たち生徒の、うん、セットに、
うん、
情報、うん、知識とか技能を教えてもらうじゃないですか。
なるほど。
でも今回は私たちから先生に、
うん、
いろんなことを教えていこうっていうコーナーです。
おー、なるほど。
そうなんですよ、うん、
待って、先生とはここで言うと、
ここで言うと小野さん、はい、でも今回は小野先生ということで教えてあげちゃいます。
小野先生、響きよ、はい、いいの。
はい、大丈夫です。
いや、俺先生なりたかったんだよ。
そうなんです、
ね、そうなんですか。
じゃあよかったです、
マジで。
はい、
将来の夢が叶った。
うん、一個夢叶いましたよ。
よかったです。
まあ、ただ企画内容次第ですかね。
はい、
はい、早速ちょっとそれ進めてもらってもいいですか。
はい、
めっちゃ気になります。
今回はですね、
はい、
動物の雑学を教えてあげようというコーナーでございます。
小野さんを、
はい、
小野先生を、
小野先生、はい、
もう、って言わせたい。
あ、なるほどね。
はい、
いや、僕、今までの人生で一回もって言ったことないですからね。
ですか。ちょっとやばい。
そんな私をって言わせたら大したもんですよ。
はい、
はい、
言わせてやりますね。
はい、じゃあ目玉飛び出しちゃいましょう。
マジですか。
怖い。やっちゃいますよ。
期待します。
はい
はい
はい。おや怪しい雲行きだな。誰から教えてくれるんですか。
あ、じゃあ私、はい、高木から行きたいと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあいきなりなんですけど、小野先生、
はい、
カピバラって知ってますよね。
カピバラね。
はい、
いや、知ってる、カピバラさんのカピバラ。
そうなんですよ、可愛いカピバラ、うん、
あ、はいはい、
と小野先生にとってカピバラってどういうイメージありますか。
おお、入りがすごくいい入りですね、うん、
ですよね。
カピバラは、
はい、
さっき言った可愛い、
うんうん、
なんかなんだろう、なんかカジカジしてるのかな。
うんですね、う
ん、なんかまったりしてるイメージです。
お、いいとこです。いいとこつきました。
はい、
でもね、このカピバラなんか実はすごい速い速度で走れるらしいんですよ。
実は、
うん、
なるほど。
このね、もう一度問題いきますけど、
はい、
このカピバラ時速何キロメートルで走れると思いますか。
おー、おもろいっすね。
はい、
なるほど。これね、人間が走る速度ってだいたいどのぐらいな、はい、30キロ、
そうですね、前後
とかなんでしょ。
はい、
人よりは遅い気がします。
ちょっと外れましたね。
ちょっと外れる。
はい、外れちゃいました。
まだ具体的な数字ってないのに、
はい、
ということは、
はい、
どうでしょう、40キロ。
はい、
はい、
違います。実は50キロメートルです。
は
い、そう。でもね、この50キロっていうのも、
はい、
びっくりじゃないですか。まずは、
はい、びっくりしました。
と、
はい、
小野さん、はい、普段車乗ってますよね。
乗ってますね。
このね、車乗るときって大体50キロメートルで走るじゃないですか。
言われてみると。
そうなんです。だからもうカピバラに乗って、普通に普段通勤するのと同じってことなんですよ。
はい、
笑いました。
そういうこと。
そうなんですよ。
おもろいね、それ。
はい、
それで考えたらカピバラめっちゃ速いわ。
そうなんですよ。だからもう短い足で頑張って時速50キロで走ってるってことなんです。
うわ、すごいね、それ、
はい、
それは知らないわ。
よかったです。
なるほど、いいコーナーですねこれ。
はい、
これ何、まだまだ来ますか。
そうですね、
はい、
マジですか。ちょっとワクワクしてきたな。
じゃあ次は、
お、
私友崎から行かせていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい、小野さん、
はい、
あ、小野先生、
はい、
犬って知ってますか。
いや、もうね、30年生きてきたんで、さすがに犬知らないことはないです。
あ、知ってましたか？
知ってます。
よかったです。
はい。
じゃあ、その犬って、
はい、
私の中でのイメージは、
うん、
あの、結構スタイリッシュっていうか、
うん、
シュッとした感じのイメージを持つ。
うんうんうんうん、
結構キリッと系なんですけど、
はいはい、
小野さんはどういうイメージを持たれていますか？
そっか、うんと逆かも。なんかふさふさでちょっとポテッとして、
うん、なんか緩やかな、
緩やかな、穏やかな、
はい、穏やか、
うん、イメージでした。
じゃあ性格もそんな感じだと思いますか？
いや、性格で言ったら結構分かれる気がしますね。なんか吠える犬もいれば、おとなしくしてる犬もいるしね。
たくさんいますよね。
はい
はい、まあそういうね、
うん、
あのたくさんの犬がいるわけなんですけども、はい、実は、
うん、
犬って、
うん、
飼い主に構ってもらえないと、
うん、
病気のふりをしちゃうんですよ。
おお、おもろい。
ということで、
はい、
犬ってやっぱりカマチョなんですよね。
わー、カマチョなんだ、
はい、
やっぱそのシュッとして見える犬とかでも、うん、やっぱ本能的にやっぱ構ってほしいっていうのが犬なんですね、
は
い、
そうなんですよ。だから私は将来、
うん、
シュッとした犬を飼えたら、
うん、
ちょっと構わないで、その犬に構わないで、
うんうんうん、
どういう反応になるかを
ちょ
っと試してみたいなって思います。
いや、意地悪ですね。ところで、
はい、
まあ、犬がカマチョっていう話は分かりました。
はい、
トノさん家でどんな感じですか？お家の人に構ってもらえなかったら。
私ですか？私は布団に潜り込みます。
布団に潜り込む。
はい。
ちょっとトノちゃん体調悪いの？大丈夫？みたいな、それ待ち？
いや、それではないですね。
おお、かまっちょではない。
それではなくて、
うん、
もう寝落ちしちゃうタイプです。
かまってもらえなかったら、
はい、
寝ちゃう。
なんか2人とか3人とか私抜きで話してたら、うん、あ、じゃあもう寝ちゃおうって思って。
あ、なるほどね。
もうなんか寝る気はないけど、
はいはいはい、
寝ちゃうっていう。
でそこでかまってくれたら嬉しいって感じ？
いや、
あ、でもない。
かまってもらわなくてももう寝ちゃうみたいな、う
ん、あ、なるほど、そうか、
はい、
じゃあトノちゃんは犬じゃないって感じですね。
はい、ちょっと犬じゃなかったです。
はい、あ、でもあれですね、犬がかまってほしくて仮病するっていうのは知らなかったんで、
はい、ですよね。
うん、もうちょいで A でしたね。
うわ
ー、面白いっす。
撮りたかったぜ。
はい、これもしかしてまだありますか？
はい、私次佐藤が行きます。
あー、嬉しい。
先生。
はい、
知ってますか？これ
なんでしょう。
ラッコってちょっと可愛いじゃないですか。
おー、面白そう。
もう貝殻を持ってチブチブチブチブ食べてるイメージあるじゃないですか、
うん、なんか食べてるというよりかなんかコンコンしてるイメージはある。
あ、なんかお腹の上で、
う
ん、
そうそう、
まあそういうイメージもあるでしょう。
はいはい、はい、
であると思うんですけれども、
はい、
ラッコってどのくらい食べると思いますか？
うん、量の話。
はい、1日ぐらいで。
それで言ったら貝を、どんでしょうね、5枚、あ、5枚ではすぐねえか、10枚。
海
洋10枚。
まあ、いい辺言ってますね。
いい辺言ってる。
線。いや、いい線言ってますね。
いい線言ってる。はい、はい。
ラッコって、
うん、
も
う
年間でも、すごいいっぱい食べるらしいんですよ。
なるほど。
もう貝殻とかも食べるの、すごく高いのを選ぶそうで。
高いっていうと、高級な。
そうですね。
なるほど。
いい感じの貝を、
うん、
お食べになるそうなんですけれども。小野さん、ちなみに一食でどのくらいお金かけますか？
ご飯にね。
はい、
いや、でもそれはね、やっぱ家で食べる時もあるし外で食べる時もあるけど、
はい、
でも一番好きな食べ物が吉野家の牛丼なんですよ。吉牛行ったら1回あたり700円ぐらいかかってんのかな。
はい、
はい、で、金額の話でいいんだよね。
はい、合ってますね。
はい、
では1日にそれを3食分食べたとして、ね、
食べるとして、
うん、
372112100円、1日、
はい、でそれを365日続けたとして、年間70から80万円かかってるんですよ、食費に。
毎食吉牛だったら、
はい、
年間そんぐらいかかるんだ。
はい、
780万。
はい、
すごい。
なるほど。
だけど、うん、ラッコはすごい高級な貝殻を食べるので、
うん、
年間なんと500と書いて500万円かかるんですよ。
すごい、
すごい。よっしゃ、言わせたぜ。
これおもろいっすね。
いいですよね。
え、一匹で？
一匹で。
ラッコ一匹で。
はい、すごい。
500万円分食う。
はい。
びっくりだ。
何食ってんの？高級な貝って何？
え？ハマグリとか、ウニとか。
ウニも食うの？
はい。あと、ホタテとかも食べるそうです。
すごい。美味
しい。そうなの、う
ん、はい。
おもろ。
いいですよね。
ありがとう、ラッコのことを教えてくれて。いや、これね、先生だけじゃなくて、聞いてる人も明日誰かに話したくなりますよね、これ。
ですよね。ぜひ使ってください。
いや、おもろい。ちなみになんですけど。
はい。
こうやってまだ用意してんの？
はい。はい。実は。
すごいね。ちょっと時間の許す限り聞いてもいいですか？
はい。
どんどん聞きたい、これは。
では、続いては高木がいきます。
おお、2周目。
まずは、はい、先生、知ってますか？
お、それは定番の、あれなんですね。必ずいうことになってるんですね。
実は。
なるほど。
じゃあもう聞きますよ、はい、先生知ってますか？
何でしょう。
もう実はっていうか、もうコアラはご存知ですよね、うん、先生も。
コアラ知ってます、はい。
このコアラ実はめちゃくちゃ寝るらしいんですよ。
なるほど。
じゃあ何分っていうか何時間ぐらい寝ると思いますか、うん、1日に。
これ当ててもいいですか？
ダメです。当ててもいいです。
かなり寝るってことなんだろうなっていうことがあります、はい。1日の半分、12時間。
おー、いい線いってますけど、
うん、
ちょっと惜しいです、
うん。
このコアラめちゃくちゃ寝るっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
なんと、
はい、
この1日24時間分の22時間も寝るらしいんですよ、うん。
お
ー、このね、あと残りの数時間、はい、2時間ですね、
はい、
はユーカリの葉をたくさん食べて、栄養とか、あと体力を保存して、
うんうん、
貯蓄して、あと22時間ずっと寝る。
なるほど。
っていう生活をしてるらしいです。
なるほど。じゃあ2時間のうちに、
はい、
全て済ますんだ。
そうなんです。コンパクトな生活をしてるらしいです。
あ、そうなんだ。
はい。
コアラってな、コアラってどこ行ったら見れるんだろう。動物園にいるのかな、コアラって。
あんまり見ないですよね。
記憶ないな。
オーストラリアですかね。
オーストラリアには見れるんだろうね。
はい。
へえ。
めちゃくちゃ寝てるらしいです。
いや、これも興味深かったですね。
はい、
おもろいです。ちなみにタカさんはどのぐらい寝るんですか？
私は日にもよるんですけど。
じゃあ分かった、条件つけましょう。
わかりました。
一日何にもない日。
何にもない日、うん、はい。
まず夜何時に寝ますか、前の日？
うーん、23時11時です、うん。
11時に寝て
くらい。
じゃあ次の日何にもなかったら何時まで寝ますか？
寝れるなら12時まで寝たいです。
おー、13時間。
はい、
寝れる、
寝たいです。え、寝れます？全然寝れます。
途中で起きない？
全、あ、でも起きるんですけど、
うん、
2度ね、3度ね、4度ね、5度ねと積み重ねていくと、
はいはいはい、
全然いつまでも寝れます。
へー、
起こされない限りは。
で、残りの時間でユーカリを食って
同じですね、コアラと。
へー、いや、面白かったです。
ありがとうございます。
はい、どんどん行きましょう。
はい、
まだある？
はい、あります。
お、
じゃあ私、殿崎から行かせていただきます。
ありがとう。
先生、
お、
知ってますか？
何でしょう。
の前に、
何、
今日4月27日、
はい、
あと3日で5月に入りますよね。
そうですわ。
で、あと5月に入ったら、あと1ヶ月で6月に入りますけれども、う
ん、はい、
6月ってやっぱ梅雨の時期、
はい、うん、
雨がたくさん降る時期だと思うんですけど。
そうですよね、梅雨入りしますよね。
雨といえば、
はい、
何の生き物を想像しますか？
おお、面白いですね。雨といえば、カエル、アメンボ。
アメンボ。
あとは何でしょうね。雨といえば難しいですね。そんぐらいしか浮かばないかも。あと何あるっけ？
あとは、うん、やっぱナメクジとか。
うん、
カタツムリとかも
結構
いるじゃないですか。
ごめんなさい、そこ出せばよかったな。ごめん、実力不足でした。ごめんなさい。
大丈夫です、はい、水辺にいるっていう
意
味としては合ってますし、
はい、
あ、でも、まあ、カタツムリが結構いるんですけど、
うん、はいはい、
そのカタツムリ、
うん、
いつも何食べてそうですか？
おお、普通に葉っぱを食べてそう。
おお、ですよね、やっぱり、はい、草とかを、
はい、
木とかを食べてそうですよね。
食べてそう。
ですが、
ですが、
カタツムリはなんと、
はい、
コンクリートを食べて成長しているんですよ。ちょっときたかな。
いや、まあ、これはすごい。そうなの？
そうなんですよ。から、うん、 普通に草とかを食べてそうな、うん、あの柔らかそうな、
はいはい、
プニプニの体には、うん、コンクリートが入ってるっていうことなんです
ね、はいはい、うわ面白まとめ方。へえ、あそうなんだ。葉っぱはじゃあ食べないのかな。ちょっとこれ気になるな、調べてみようかな。
はい、
ありがとう教えてくれて、
はい、どういたしましてです先生。
コンクリート食うの？
そうなんですよ。ガリガリ食べるんですかね。
ねえ、ちょっとこれなんか YouTube とかに映像ないかな。めっちゃ気になる。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとって言っちゃいましたね。これは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さ、
はい。
佐藤さん。
はい。これでね、ちょっとラストになるかもしれないんですけど。
ありがとうございます。
まあ、フラミンゴって先生何色のイメージありますか？
面白い入り。ピンク
ですよね。ピンクですよね。
はい。
でピンクって、うん、なんでピンクになったと思いますか？
なんでピンク？体の色が。
はい。
シンプルにお父さんお母さんがピンクだったから子供もピンクになったみたいな。
ああ遺伝みたいな。
うん。
でも
そんな、うん、
お母さんお父さんから生まれた時は白色だったんですよ元々は。
そうなん？
はい。だけど、うん、食べ物を食べていくうちに。食べ物のせいでピンクになっちゃったらしいんですよ、うん、
へえ、その食べ物とは
なんかエビとか海鮮とかを食べてるらしいです。
へえ、
あ海藻、
海藻、
海藻、
ピンクの海藻とかがあるのかな。
だからピンクの海藻ではないんですけど海藻に含まれるなんだろうもの、
あなんか成分が、
あですね。
へえ、それで体ピンクになるんだ。
はい、
おもろいね。
でそっから私考えたんですよ、
う
ん、
おもろい、はい、
最近アルプスオートメンバーカラーが決まったんですけれども、うん、
はいはいはい、
それで私佐藤はピンク色になったんですよ、
メンバーカラーピンク、
はい、
はい、
ってことは私もピンクの食べ物を食べ過ぎちゃってピンクのメンバーカラーになっちゃったのかなって思ったんですよ。
なるほどね、はいはいはい、
なので私はこれからもっとピンクのフルーツとかエビとかを食べて、
はい、
もう真のピンクの女になりたいなって思ったんですよ
体の色がピンクの、
はい、
メンバーカラーピンクだからもう体もピンクにしちゃえと、
はい、
おもろすぎるな、おもろすぎる、ちょっともう佐藤さんおもろすぎますね。
もうどうだっていうか、
いやこれもって何回も言ってますよさっきから。
ああ、はい、よかった。
いやめっちゃ面白いね。フラミンゴそうなんだ。ということは、はい、なんか緑色のもの食ったら緑の鳥になる可能性もあるのかな。
どうなんでしょう、
これちょっと調べてみたいっすね。
ですね。
はい。あ、もしかしてあのラジオ聞いてる方で分かる方いたら、あのツイッターにハッシュタグリンゴミュージックをつけてあの教えてください。
ぜひお願いします。
いやー素晴らしいコーナーだった。ありがとう。
ありがとうございます。
え、これはもしかしてあの来月再来月も違うテーマでやってくれるんですか。
そうですね。
やりたい。
ぜひ。
うん。
ありがとう。ちょっと楽しみにしてます。
はい。
はい。はい、じゃあ何のコーナーでしたっけ。
今回のコーナーは先生教えてあげるでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ一旦曲挟みます。じゃあ次の曲振りは佐藤さんお願いします。
はい、それでは聴いてください。アルプス乙女で目指せファーストレディ。
はい、リンゴミュージック3まもなく終わりのお時間でございます。今日はアルプス乙女の皆さんと一緒にやってきたんですけれども、
はい、
いやーさっきの企画素晴らしかったね。
はい、ありがとうございます。
もうなんかもう人に話したいもんね。
ですね、
うん、カタツムリって何食べてるんだと思うって。
うん、もう明日喋りたい、
ね、
友達に
喋りたいね。
喋ります。
はい、ということでそんなアルプス乙女の皆さんには、
はい、
今後どこに行ったら会えますか。
うん、
教えてほしいです。はい、
まず5月3日に芦野公園っていう
ところ
へ、はい、かなぎ桜祭りっていう桜祭りが行われるんですけど、うん、
はい、
そこに5月3日13時からアルプス乙女のステージもありますので、
はい、
ぜひ来ていただければなと思います。
5月3日午後1時、
はい、
かなぎ、
はい、
はい、次の日5月4日土曜日2時から、
はいはい、
リンゴミュージック桜祭りライブ2024が行われます
はい、はい、
もう皆さんで桜祭り行った方も多いと思うんですけれども弘前公園の篠の丸演芸場で行われます。
はい、
ぜひね皆さん来てください。
はい、そのね桜祭りで行ったら思い出したんですけど、
はい、
去年も皆さん出ましたよね。
そうですね、う
ん、で出た後みんな桜祭りね回って楽しんだんですよね。
はい、
佐藤さん、
はい、
お化け屋敷入りましたね。
はい、入りました。
どうでしたお化け屋敷？
すごく楽しかったです。
本当？
お化けともハイタッチなんかしちゃって。
本当？
はい、
あれ
本当に
懐かしい思い出が。
大号泣してましたよね。お化け怖くて。
泣いてたっけ？
泣いてましたよね。
実は。
あら、じゃあちょっと、今年こそはリベンジできるか。
いや、もうちょっと、遠慮します。大丈夫です。
もうちょ、灘もんね、そういうの入らない
と。なるほどね。逆か。
はい。
そうか、もう一周回って大人だからお化け屋敷いいやつになったのが。
でも、実は、まだ、めちゃくちゃ怖い。
はい、
お化けなんか一生トラウマですよ。
なるほど、ちょっと今年ねリベンジも期待したいですけれども、はい、まずは5月4日篠丸演芸場で、
はい、
午後2時、
はい、午後2時からです。
はい、からアルプス乙女だけ、うん、だ
とリーフが出演します。
リンゴ娘も、
そうですね、同じ会に、
うん、
リンゴアルプスリーフ、
はい、でその前には、はい、あのライスさんとか、うん、ライスボールさんとかそのゴールドさん、
うん、
とかも出るので、もうみんな総出演なので。
なるほどなるほど、うん
ね、
そっちは午前中だっけか。
はい、はい、
10時半から
10時半からジョナさんとライスさんが出る、
はい、
で午後になったらリンゴアルプスリーフか。
はい、
おー楽しい一日ですね。
はい
はいはい、なるほど、
うん、
そしてそして、
はい、そしてその次の日5月5日、
はい、
日曜日はですね、うん、なんとヒロロのヒロロゴールデンウィークスペシャルトークショー&ミニライブということで、
はいはい、
ヒロロのね3回イベントスペースで行われるんですけど、
はい、
今回なんと皆さんがも知っているであろう王林さん、そして私たちアルプス乙女が一緒にトークショーと、あとはミニライブをやらせていただくことになっています。
お
今回ねこれが2回ありまして、
はい、
1回目は1時からの回と、はい、あと2回目は3時からありますので、
はい、
ぜひヒロロお越しください。見てください。
皆さんは王林さんとこうやってね、
はい、
公の場でお話しするっていうのは初めてですか？
そうですね、初めてです。
どうです、緊張します？
もう今から緊張してます。
はい、そっか、あれ、
はい、
タカさんとトノさんは王林さんと被ってるよね、はい、リンゴミュージックにいた、
はい、そうですね、
一緒にパワーライブも出たりもしてるもんね。
あ、はい、
それで言ったら佐藤さんも去年一緒に出たもんね。
はい、一緒に出ました。
だよね、お話しした、はい、その時。
はい、少しお話しさせていただきました。
どうだった、優しかった？
はい、もうすごく優しくて、
うん、
なんかお菓子の差し入れもしてくださって。
そうなんだ、
はいはい、でメッセージも一緒に書いてくださって本当に嬉しかったです、
うん、うわいい先輩だね。
はい、
なるほど、
は
い、じゃあ5月5日はそんな先輩にもう気になること全部聞いちゃいましょう。
はい、
はいはい、ということで今のとこはその3つぐらいがあれかもう公開されてるのか。
はい
はい、
はい、でもまだ言えないだけで決まってるものとかも多分あると思いますんで、
たくさん
たくさん、
はい、たくさん
あるんですか、ちょっと期待しちゃいましょう。
はい
はい、さあ今日は1時間やってきましたけども、
はい、
どうでしたでしょうか、タカさん。
そうですね、もうサクさんがちょっといない分、
うん、
3人でサクさんの分まで楽しもうということでやってきたので、
はいはい、
ちょっと自分の全力で、
はい、
すごい楽しめたんじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ佐藤さん。
はい、今回はすごい雑学とかもね、
うん、
先生に教えられて、
はい、
すごくいい気分で、すごく楽しかったです。
はい、ありがとうございます。すごい勉強になりましたからね。
はい
はい、はい、トノさん。
はい、私はもう今日先生が初めて A っていう日だったと思います、
うん、あ、そっか、人生でね。
はい、うん、なのでその初めてに携わることができて、うん、とても楽しかったです。
いやー、すごい。そうだよ、人生で一回も A って言ったことなかったからね。
はい、
今日何回か言っちゃったから。
はい、
いや、皆さんのおかげでええー、っていうことまで来ました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
はい、ということで来月はサクさんも混ざって、
はい、
また何かしらの雑学を教えてもらうことができるんですね。
はいはい、
はい、これめちゃめちゃ期待してますんで、
はい
はい、
はい、とびっきりのネタを用意してきてほしいなと思います。
はい、わかりました。
はい、それでは今月はここまででございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。